明記の17章1節から16節です。第一サムエル記17章1節から16節、はじめに11節までをお読みします。ペリシテ人は戦いのために軍隊を招集した。彼らはユダの祖国に集まり、祖国とアゼカとの間にあるエフェスダミムに陣を敷いた。サウルとイスラエル人は集まってエラの谷に陣を敷き、ペリシテ人を迎え撃つため戦いの備えをした。ペリシテ人は向こう側の山の上に、イスラエル人はこちら側の山の上に谷を隔てて相対した。時にペリシテ人の陣営から一人の代表戦士が出てきた。その名はゴリアテ。ガテの生まれで、その背の高さは6キュビト半。頭には青銅の兜をかぶり、身には鱗とじの鎧をつけていた。鎧の重さは青銅で5000シェケル。足には青銅のすね当てをつけ、肩には青銅の投げ槍を背負っていた。槍の柄は旗織りの巻棒のようであり、槍の穂先は鉄で600シェケル。盾持ちが彼の先を歩いていた。ゴリアテは立ってイスラエル人の陣に向かって叫んでいった。お前らはなぜ並んで出てきたのか。俺はペリシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないのか。一人を選んで俺のところによこせ。俺と勝負して勝ち、俺を撃ち殺すなら、俺たちはお前らの奴隷となる。もし俺が勝ってそいつを殺せば、お前らが俺たちの奴隷となり、俺たちに仕えるのだ。そのペリシテ人はまた言った。今日こそイスラエルの陣を殴ってやる。一人をよこせ、一つ勝負をしよう。サウルとイスラエルのすべてはこのペリシテ人の言葉を聞いたとき、意気消沈し非常に恐れた。一言お祈りします。愛する主よ、世が強者を用いて神の民に攻め入ってくるとき、その巨体とその力強さと大声と、またその装備で圧倒して来ようとします。それをもって恐れさせようとしますが、しかし戦いは人の装備や力強さ、体の大きさによるものではないことを感謝いたします。私たちにはこのイスラエルの神、主がついておられ、イエス・キリストがその私たちを贖い、私たちの身代わりになって罪を処罰し、私たちを神の子たらしめようとして救い入れてくださったことを感謝いたします。どうか私たちはこの信仰によって歩むものでありますように。人がイエス・キリスト以外の何者かの奴隷となるときは、ただ意気消沈と、また恐れと、何の力なく、ただまごまごしているしかありません。しかし我らは主イエス・キリストにあって、万軍の主の皆のもとにおいて有志です。主よ、どうぞ今日私たちを有志たらしめてください。語るしもべの口ぶりを清め、これに預かる一人一人を清め、あなたの命そのものを今日もしっかりといただかし尽くしさせてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この 有名な場面において、ね、ゴリアテという巨人とまたダビデとの、その対決がこの第1サムエルの17章に示されております。でこの、まあ、今お読みしたところではですね、そのゴリアテがどういう、成り立ちでどういう装備でまたどういう言葉を言ってきたか、それが、まあ、今お読みしたところに書いてあります。まずこの、ゴリアテは、ガテ出身の、ものでした。ヨシアキの方を見ますとですね、まあ、このガテにおいてはアナク人の子孫がまだちょっとだけ残っていた、ね、ヨシアの時代を、大体このアナク人、まあ、巨人ですね、ちなみに、新明期からヨシアキにかけてみますと、このアナク人確かに背が、巨大なもので、でも、本当にヨシアとかまたマナセのハム族とかが戦うし積極的に仕掛けてこの巨人たちを、まあ、大体打ち取ったんですけども、まあ、しかし今日の箇所を見ると、まあ、改めて、まあ、かなりの 巨人 でしかも、その力も強い、かなり強面のものだったことがわかります。でもそれでもヨシアの時代はまた、モーセの時代はしっかりとこの巨人に向かって戦いを積極的に仕掛けて勝利したんですね。でも、イスラエル人がエジプト出たばかりの時、このアナク人を見て、ね、恐れ惑って、でそれでヨシアと一緒に、ヨシアカレブと一緒に行った10人の絶子は、ね、アナク人を見た、あれはネフィリム人だ、でそれで彼らにとって我々はイナゴのように見えただろうし、そういうふうにして人々を意気消沈させる言葉 でそれでイスラエル40年の荒野生活が始まったわけです。アナク人を見て、その相手の敵の巨大さ、またその装備の堅固さを見て、でそれでイスラエルは荒野の40年奴隷生活を、まあ、送っていたわけですね。今日の箇所も同じです。40日という期間ですね、まあ、奴隷のように本当に虐げられたような、意気消沈したような、そういう生活を送ることになりました。敵が巨大であること、巨体、ね、まあ、ガテ人といいますかアナク人、それを相手の巨大さとか力強そうなありさまとかを 見てそれで戦いも仕掛けることもなく、イスラエルの神主を覚えることもなく、それその相手の言いなり、相手の言葉、相手の身なり、それによってこちら側が支配されてしまうとですね、まあ、40という数字、試みの数字ですね、イスラエル部族は40年荒野で彷徨い、またこの、サウルの陣営は40日間ずっと殴られっぱなしだったわけです。この、ペリシテ人、ね、ゴリアテのそんな人たち見ますと、今4節見ますと、これはゴリアテ、ガテの生まれで、その背の高さは6キュビット半、下の脚中見ますと1キュビットは約44センチありますので、まあ、それで計算すると、ゴリアテの背だけは286センチです、まあ、この教会の天井よりちょっと高いですね。286センチの半分、143センチ、143センチといえばだいたい中高生、まあ、中学生高校生ぐらいですね、まあ、ですから150センチぐらいの女性の、まあ、上に乗せたようなそのぐらいの大きさ、まあ、それが、まあ、このゴリアテの背丈の高さ でそれでその鎧、ご説明しますと青銅で5000シェケル、これまた下の脚中から計算すると57キログラムですね。この、彼が身にまとっていた鎧57キロです、ね、まあ、ちょっとした女性よりも大きい、重いですね、まあ、私が、まあ、高校生の時、まあ、ちょうどこの57キロぐらいだったんですけども、ですから、まあ、やはり、まあ、中高生ぐらいの体重、まあ、それが彼身にまとっていたわけです。でそれで、 彼が持っていた武器、青銅の投げ槍を背負っていた。その槍の絵は旗織りの巻き棒のようで、槍の穂先は鉄で600シャケル、まあ、600シャケルはだいたい 6.84 キログラムです、まあ、かなり重い。でしかも旗織りの巻き棒、まあ、本当にこんなぶっといものでしょうね。それを背負っている、まあ、その武器、その背丈、その身なり、まあ、ですから人々からもう肩から上とかそういうレベルじゃなく、もう腰から上ぐらいのそういう目立つ成り立ち でそれでそういう装備で、ね、来てイスラエルの陣営に向かって叫んでいったんです。8節ですね。お前らはなぜ並んで出てきたのか。俺はペリシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないのか。一人を選んで俺のところによこせ、まあ、要するに代表選手で同士で戦いをしようではないかと言うんですけども、このゴリアテの言ってるところに、お前らはサウルの奴隷ではないか、イスラエルの陣営まず言います。そして9節、俺と勝負して勝ち、俺を撃ち殺すなら俺たちはお前らの奴隷となる。もし俺が勝ってそいつを殺せば、お前らが俺たちの奴隷となり、俺たちに仕えるのだ。この言葉の中には一切主がおられません。神もおられません。そして、ただ、ね、自分と、まあ、相手、そして奴隷という言葉を非常によく使っております。これが世の方法です。世はですね、皆さんに奴隷を強いてきます。そして皆さんは何の奴隷か、サウルの奴隷、代表者の奴隷ではないかと持ちかけてきます。ね、主のしもべではないかなんて敵は言ってきません。お前らは、ね、誰々の奴隷ではないか、ね、何々会社社長の奴隷ではないかとか、そういう代表者の、まあ、皆さんは、林和也パスの奴隷ではなく、ただキリストのしもべですね。イエスキリストのしもべ。それが皆さんのアイデンティティですけども、でも世はですね、皆さんを誰々に属する奴隷ではないかと言ってきます。皆さんがですね、世の何者かの奴隷として相手が言ってきて、それをそのまま鵜呑みにしてしまうとき、皆さんは意気消沈します。そして勝ち目はないと思うんですね。この論説、ゴリアテの言い分、もう本当に大冗談から言ってのけるような、もう相手に有無も言わせないような、そういうもう決めつけで満ちておりますね。そういう意気込みで、まあ、一切反論を、反論なしの前提でなんか言ってるかのような、お前らはサウルの奴隷ではないか。それで一人選んで俺と勝負をさせろ。でそれで、ね、もしこの俺に勝つことができたら、お前らは、ね、まあ、プレシジンはお前らの奴隷と なる。その逆だったらその逆だ、まあ、そういうふうに言ってくるんですけども、で10節見ますと、ね、今日こそイスラエルの陣を破ってやる。一人をよこせ、一つ勝負をしよう。このペリシテ人はイスラエルの陣を破るために来たんです。この言葉によって、またその、ね、上っ面、外見によってイスラエルの陣を破りに来ました。世が皆さんを脅しに来るとき、このように外見を持って、またその論説を持って、そして奴隷を強いることによって、皆さんは、ね、このように意気消沈するようになってしまいます。もしその言葉を鵜呑みにするのであるならば、世の中は皆さんに何かの奴隷であるのではないかと、そういうふうに思わせてきます。世の中のしきたり、世の中の社会通念、確かに私たちは人のそうして定めた権威には従うべきであるんですけども、しかしその上の権威にがあるということを私たちは覚えていなくてはなりません。この社会、この日本においては、なんかより、よ 良い会社に入って、でそれでより良いステータスを身につけて、英語とか何かの資格だとか、資格試験を勉強して取得して、でそれで、より上に上がっていかなくては家も買えない、結婚もできない、そういう何かの奴隷、何々しなければ、何々になれない、そういう思わせ、それを世は仕掛けてきます。巨体でもって、装備でもって、論説でもって、世は、私たちに攻撃仕掛けてくるんですけども、でもそれを鵜呑みにしてしまったら、その奴隷となってしまい、また、意気消沈してしまうんですね。世の状況を見るとき、社会が、のありさま、それを見るとき、意気消沈して何か奴隷のような状態になっているとするならば、私たちはゴリアテを見て、そしてゴリアテの口車に乗せられて、そうか、自分はサウルの奴隷だ、自分は、何々の奴隷にならなければ、この世と勝っていけないんだ、そういう偽りを吹き込まされてしまいますけども、でも皆さん、自分自身のアイデンティティを捨てないでください。皆さんはイエス・キリストのしもべです。奴隷だとするならば、皆さんはイエス様の奴隷であるべきです。イエス様は皆さんの救い主であり、皆さんのただ中におられる救いの勇士です。主は救いの勇士であり、また喜びを持って皆さんのことを楽しみ、そのイエス様の愛によって安らぎを与えてくださるお方。主は高らかに歌って皆さんのことを喜んでくださるお方。この主のイエス様の奴隷であるならば、しもべであるならば、皆さんは意気消沈することはありません。ダビデは意気消沈することはありませんでしたが、でもサウル以下、そのすべてのイスラエルの兵士たちはこのペリシテ人の言葉を聞いて意気消沈して非常に恐れてしまいました。皆さんご存知の通り、ダビデがこのゴリアテを打ち取るんですけども、じゃあその時ダビデはどういう成り立ちであったかが12節以降に記されております。12節から、ダビデはユダのベツレヘムのエフラテ人でエッサイという名の人の息子であった。エッサイには8人の息子がいた。この人はサウルの時代には年を取って老人になっていた。エッサイの上の3人の息子たちはサウルに従って戦いに出ていた。戦いに行った3人の息子の名は、長男エリアブ、次男アビナダブ、三男シャマであった。ダビデは末っ子で、上の3人がサウルに従って出ていた。ダビデはサウルのところへ行ったり帰ったりしていた。ベツレヘムの父の羊を飼うためであった。例のペリシテ人は40日間朝早くと夕暮れに出てきて姿を現した。このゴリアテに対するしてのダビデ、彼は戦いの軍隊にも出られないような状態ですね。エサイに8人の息子がおり、そのうちの3人が、戦士として出て行っておりました。民数記の方を見ますと、イスラエルにおいて兵役に出ることができるのは20歳以上で、それに忠実にもしイスラエルが従っていたのであるならば、この上の3人だけが20歳を過ぎていて、で残り下5人が、まだ、ね、兵役に出ていない、ということは、このダビデ、超年子であったとしても、15歳よりは下ぐらいだったでしょうね。まさしく中高生ぐらいです、きっとゴリアテダビデの身長の2倍以上はあったでしょう、ゴリアテが身につけている鎧、それダビデの、体重よりも、重かったんじゃないでしょうかね。そして、末っ子でした、イスラエルにおいては、20歳より下のものは数えられておりませんでした、民数記において。 ですからダビデは数えられてもおらずで、このエッサイの家においては一番下で、サムエルの前にも出してもらえなかったほど一番末っ子、つまらない存在として、まあ、扱われていたんですけども、羊を飼っていた。羊を飼うこと、まあ、中東の方ではもう本当に少年の、そういう、下っ端仕事を、ね、羊は、まあ、結構ね、産経のきつい汚い、まあ、そういう仕事ですから、まあ、本当につまらない人がやる仕事であり、そしてイスラエルに住民登録にも数えてもらえなかったような、あのイエス様のお生まれになった時、羊が野宿で予判をしていた、ね、そういう、つまらないものだったんですけども、ですからこのゴリアテとダビデのこの時のその成り立ち、社会的ステータスといいますか、それを見るに全くもって真逆ですね。ゴリアテは誰も彼もが見て取れるほど巨体でした。強かった。そして人々がその言葉を聞いて恐れました。でもダビデは小さく、またもう本当にサイズ的にもゴリアテよりももう半分以下、ゴリアテが、ね、身にまとっている鎧よりも軽いような、そういうダビデでした。またイスラエルの中によって兵役に、もうついてつけてもらえず、ただお父さんのお使い、お兄さんたち、戦争に出ているお兄さんたちのお使い仕事を任せられているような、まあ、そういう存在でしたけれども、このダビデの方がゴリアテを討ち取るんです。皆さん、ダビデの方がゴリアテを討ち取るんです。神の国の戦いによっては、ね、装備だとか力強さだとか論説の強さではないんです。むしろ言葉、どの言葉を信じるか、御言葉を信じるか、それともゴリアテの言葉を信じるか、皆さんはそのどちらでしょうか。ゴリアテの言葉を信じるならば、サウルの奴隷、そしてサイズ的にも力的にも装備的にももうこちらには勝ち目がないかのような、そういう脅しで攻めてくるんですけど、でも皆さんは、皆さんのうちに今そう方は万軍の主です。イスラエルの神主は救いの勇士です。このお方が皆さんのうちにおられます。この敵、神のための敵、またあるいは皆さんを何か脅してくる現実だとか、そういったものに相対するとき、私たちが忘れてはならないのは、主の救いはそうした人間的な力強さとか、馬の多さとか装備の強さとかによるものではないです。ただ主が救い主なんです。第一コリントの手紙の一章を開いてください。第一コリントの一章の26節以降です。主はなんでこのダビデを選ばれるのか、それはただ神のみ救いがあるということを知らせるためです。第一コリントの一章の26節以降を読みします。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下げられているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰もをも誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく誇る者は主にあって誇れと 書かれている通りになるためです。アメン。エカリさん、あえてこの世の弱いものを選ばれたのは、それ強いものを恥ずかしめるためです。ゴリアテはイスラエルの神の陣を破りましたが、そのゴリアテを恥ずかしめるためにダビデをあえて選ばれたんです。ですから弱いということ、それを気にするよりも、皆さんのうちにいます力強い主をこそ皆さんは気にするべきなんです。もし皆さんが、ね、弱いということであっても、皆さんのうちにいます主を無視するのであるならば、皆さんただ弱者、ただなぼり者、40日間奴隷状態にさせられるだけです。でも皆さんのうちにいますお方に目を向けるならば、皆さんは強者、無に等しいものを用いられて、この世の身分のあるもの、知恵のあるもの、力強いもの、そういうものを恥ずかしめることに、じゃあ皆さん用いることがおできになるんです、ね、ただ単に、ね、弱ければいいってものじゃないんですよ。弱ければ自動的に主に用いられるかというと、そうではないんですね。弱くても主に信頼しているのであるならば、いかにどんなに弱くても、どんな人から認められていないようなものであったとしても、主は用いられる。その心は主に向かっているのであるならばです。でも主に向かっていない弱いものはただの弱いものです。でも皆さんが力強い主に信頼しているのであるならば、皆さんは勇者です。どうか皆さん、ここのところをはっきりと教えてくださいね。キリスト教を信じれば、弱いものは自動的に何か、強者になれるんだっていう、なんか耳障りの良い言葉を聞けるから教会に行くみたいな、そういう人も中にはおるんですけど、でも信仰が皆さん大事です。皆さんのうちにいますお方は力強き主です。そしてその力強いものを恥ずかしめるために、知恵あるものを恥ずかしめるために、あえてしてはこの世の取りに足りないものや見下げられているものを用いられるお方です。勝利の鍵は皆さんのうちにいます主イエス・キリストです。救いの勇士です。このお方が皆さんのことをいかに愛しておられるのか。ですから皆さんが世に出ていた時、ゴリアテを見た時、皆さんの目の前に立ちはだかる巨大な現実を見た時に、いかに信仰を働かせるかが勝利の鍵であり、もし皆さんがですね、ゴリアテ、目の前に立ちはだかる現実、それを見た時に、意気消沈して、ああそうだ、自分はサウルの奴隷なんだ、とてもじゃないか、けどかなわないが、そういうふうに意気消沈したりしないでください。皆さんのうちにいますお方は主イエスキリストです。皆さんがね、今ここで御言葉を聞いている時は心燃え立てていても、でもそのゴリアテと相対した時こそが皆さんの信仰を働かせるべき時です。どうか皆さんはしっかりとですね、このゴリアテの奴隷にならず、あるいは自分をサウルの奴隷として認識せず、世の奴隷、何々株式会社の奴隷とかということではなく、キリストの奴隷としてですね、皆さんは歩んで、そうして決して惑わされることなく、このダビデのように勝利者として、分取り者としてのその分を預かる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちはあなたのしもべ、あなたの奴隷です。奴隷という言葉、主よ、本当に何か嫌な思いをするものが世にはあります。なぜならサウルの奴隷でも、ゴリアテの奴隷でも、世の奴隷、会社の奴隷、それは苦々しさや意気消沈しかもたらさないからですが、しかしキリストの奴隷ということのうちには本当に喜びがあり、また楽しみがあり、安らぎ、平安があり、勝利があり、本当に私たちはただキリストにあって使えるものであることを今ここにおいて宣言いたします。どうか生徒たち一人一人が世の奴隷、またサウルの奴隷ではなく、ただキリストのしもべとして歩み、そして私たちのうちにいます力強き戦いに長ける主、救いの勇士、私たちのことを喜び歌って楽しまれる主の御名によって今日も進みゆく生徒たち一同でありますように、どうか勝利をもたらしてください。 ダビデの石を投げさせ、それを持って見事ゴリアテを打ち取らせてください。いかに相手が自分の背丈の2倍であっても、体重が何倍であったとしても、それでもあなたが共にいますならば、我らは勝利者です。ゴリアテを打ち取らせてさせてくださるのは主よ、あなたです。どうか主イエスの御名において敵と対し勝利するこの生徒たち、働き人たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、見えないでも力強く私たちを支えてくださるお方、一人の人を起こし、その中から一つの家族を作り、一つの家族から一つの国を建て上げたお方、そして430年もの間強いられた奴隷の生活から、約束の言葉通り自由を得させてくだされ、アブラハムに約束された父と父に継がれるその土地を相続させるために、主ご自身がこの戦いを広げている時、見えないお方、力強いお方、私たちに勝利を与えるお方を信じ続け、頼り続け、そして歩み続けるということではなく、目の前に見える一人の人によって殴られて、そして目の前にいる巨大なその身長や大しいその姿に殴られて、そして信仰を働くことができないこの不信仰の塊サウルを、そしてそのサウルについているイスラエルの民を、私たちは目の当たりにしています。主よ、見えるもの、その見えるものの虚しいところに心勇気を奪われて、稲穂にならないように、主よ、あなたが私たちを今日のこの御言葉を通して養ってくださっていることを感謝します。人の言葉の強さ、大きさ、そして形の大きさ、それによって人のすべての幸い、そして勝敗が決まるということではなく、その強そうに見えるものも、小さくて弱そうに見える私も、主の作られたもの、そしてその強いものを打ち負かして、主が絶対的な方であることを証明されるのも主よ、あなた自身であることを感謝いたします。あなたは信仰を受け取ってくださり、私たちの力強い勇士となって戦ってくださるお方です。主よ、サウルをそれに直しているこのゴリアテに殴られているこの人たち、主よ、このところに及んでも主の皆を呼ぶところがありません。だから私たちにはこの不信仰を働く者に続くものではなく、どんな時でも主よ、あなたにより頼み、あなたを私たちの助け主とする信仰を働くことができますように。そして巨大な不信仰、神の意味嫌い、そして神が滅ぼそうとしているこのゴリアテのようなものの言葉に、巨大さに打ち負かされることはありませんよ。主よ、私たちをあなたが助けてください。信仰を働かなかったイスラエルの民、そしてそのサウルを見て、私たちは絶対に信仰を働き、 主の皆を呼び、主により頼み、そして主にある勝利を勝ち得る私たちでありますように、主を私たちを祝福してください。今日の御言葉を通して私たちを豊かに養い、そして勝利の秘訣を私たちに得させてくださった主の皆をお見立て、イエス・キリストの皆によって祈りました。アメン。今日も祈っていきたいと思います。